こんにちは、青野理恵です。私は普段歌を歌ったり、CM ナレーションのお仕事をしたり、ボイストレーナーとしても活動しています。この放送では、私の音楽活動のことや、日々つれづれに思うことをおしゃべりしたり、ボイトレに関する質問などがあればお答えしていこうと思います。さて、2021年2月21日、前回の放送で、7号食っていう玄米ファスティングに挑戦した話をしたんですけれども、7号食後に血液検査をすると数値はどれくらい変化するのかということで、7号食直後に年に1回の健康診断を受けてきまして、その結果がついに出ました。7号食っていうのは一定期間玄米のみで過ごして、その後の回復食を含め一切の動物性食品、砂糖、アルコール、カフェインを断つという健康法です。で、取り組んだ結果どれくらい健康になったのか数字で見てみたいと思います。まず1つ目、コレステロール値が下がりました。この数年間ですね、LDL コレステロールっていういわゆる悪玉コレステロールの数値が130から144ミリグラムあたりをうろうろしてたんですけれども、これが今年113ミリグラムに下がりました。120以上は保険指導が入るんですけれども、私はもともと HDL コレステロールっていう善玉コレステロールの方が、64から73ミリグラムと多かったので、まあ悪玉も多いんだけど善玉もあるから、まあプラマイでギリセーフっていうふうに言われていたんですけれども、こちらがですね、全て標準範囲内になりました。コレステロールが高めなのは家系的な遺伝だと思ってたんですけれども、家族にもね、7号食勧めたくなりましたね。そして、もう一つがですね、貧血が少し改善されました。7号食中はおかずを一切食べないので、タンパク質不足、特に貧血に影響しないか心配してました。で、私は10代の頃から貧血体質で、日常生活では別に倒れたりすることもないし、特にしんどいこともないので、こんなもんかなっていうふうに思ってまして、血色素量っていうね、ヘモグロビンの、値がもともと低くて、食事で意識的に鉄分を取るように頑張っていたんですが、なかなか改善されなくて、こういう体質なのかなっていうふうに諦めていたんですね。で、ここ数年の結果と比べて、血色素量が今までは 9.3 から 9.6 ぐらいだったのが、今年は 10.8 グラムに上がりました。で、赤血球数が383から385だったのが、今年は422に上がりました。で、ヘマトクリット値が 31.4 から 32.3% だったのが、今年は 35.7% に上がりました。血色素量は相変わらず、10.8 でもね足りないんですけれども、ヘマトクリット値っていうね、貧血を調べる値が、標準内に入りました。これも嬉しいですね。で、今までね、貧血改善のために食べたくない時も無理してお肉とかお魚を食べたりしてたんですけれども、玄米と雑穀と回復食の豆類だけでも鉄分が取れるんだなっていうことが分かったので、これは結構嬉しい発見ですね。かなり気持ちが楽になりました。というわけで、劇的な変化はそんなにはなかったんですが、実はね、コレステロールと貧血以外は今までも他の数値は全部標準内だったんですよね。なので他に関してはそんなに大きな変化はなかったんですが、どの項目もより健康な数値にね、下がったり上がったりしてたので、今までに比べたらかなり健康になったかなというふうに思います。病気のリスクも下げられたし、やっぱり体が健康だと気持ちもすごくね、健康というか明るくなるので、これからも安心して仕事や音楽に取り組めるなというふうに思っています。というわけで、7号食の結果発表でございました。さて、私のソロアルバムパストラルが先日再配信スタートしたのを機に、1曲ごとのセルフライナーノーツを順に紹介しているんですけれども、本日は、5曲目の大桟橋についてお話ししたいと思います。正統派のこういうバラードが1曲あってもいいよねということで、結婚式の定番になるような 王道のラブソングにしようっていうふうにプロデューサーの関さんが最初言ってたんですけれども、私が歌詞を書き始めると、ついつい別れの歌になってしまいました。幸せの絶頂みたいな歌詞を書くのはなかなか難しいですよね。そのうち書けたらいいなというふうに思ってます。初めは普通に恋愛の別れの曲のつもりで書いてました。レコーディングに入る少し前に、以前より父がですね、肺がんで闘病中だったんですけれども、その父が入院して、いよいよ父との別れを実感するようになって、途中からそんな思いも入った歌になりました。そこそこ何十年も生きてると、いくつかの別れに直面します。恋人との別れ、友人との別れ、家族との別れ、あえて限定せずに聞く人それぞれの思う別れの情景を感じてもらえたらなと思います。大桟橋っていうタイトルも横浜じゃなくてどこか別の、聞いてる人がそれぞれ思う桟橋でいいと思ってます。それとただ別れの悲しい歌ではなくて、今までの関係が終わってしまったり遠く離れてしまうことがあっても、その人に注いだ愛情とか気づいてきた思いみたいなものを忘れないで、慈しみながらこれからも生きていこうみたいな気持ちも込めました。だから広く大きな意味では愛情たっぷりのラブソングと言えるかもしれませんね。2017年10月にこのパストラルはリリースされたんですけれども、その年の2月の初め、5曲のマスタリングが仕上がったばっかりの音源を持って父に会いに行きました。末期がんでもう呼吸もぜいぜい言ってて、話すのもしんどい様子だったんですけど、音源の入った USB メモリーを渡すとすぐ起き上がって、こう震える手でノートパソコンに差し込んでその場ですぐ聞いてくれました。2人っきりの病室で新曲が流れてて、会話はわずかでしたけれども、心は通っていてとても穏やかな時間だったと思います。それが父との最初で最後のデートになりました。私の父はずっと仕事人間ですごく忙しくて、子供の頃から遊んでもらったことが一回もなくて、父と2人っきりで過ごすことって本当なかったんですよね。だから本当それが最初で最後の2人の時間でしたね。あなたはもう待っていないっていうね、この曲の歌詞みたいにリリースにはやっぱり間に合わなかったんですけれども、ずっとそっと応援してくれていた父にこのアルバムを捧げたいと思います。こちらのアルバムは、シンガーソングライターの関義彦さんプロデュースで、参加メンバーにはベースの井川渉さんやドラム北山優子さん、ギター山内俊夫さん、鍵盤にブルーペパーズ井上香織さんという現代のティンパンアレーともいえる素敵な皆さんに演奏していただいてまして、シティポップや AOR が好きな方にぜひ聴いていただきたいアルバムとなっております。Apple Music や Spotify、Amazon とかね、YouTube などの各配信サイトでもお聞きいただけます。CD の方も流通しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしていただけると嬉しいです。今日もですね、たくさん喋ったのでこの辺にしたいと思います。番組に関するご質問やご要望などありましたら、 Twitter など SNS にコメントいただけたらと思います。ボイトレの話をですね、全然できていないので、ぜひボイトレの質問とかもあったらどしどしお寄せください。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。素敵な1週間をお過ごしください。青野理恵でした。